スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、デール・カーネギーの、世の中で最も耳に甘く響く良い音楽は丸々の響きであるっていう名言なんですよ。
良い響き、
もっとこの世の中の最も美しい音楽の響きは丸々である。
丸々
ちゃんである。
短いんですか？
短いですね。
好きな人の声とかじゃなくて。
あ、近いですね。
近いです、ね、何ですかね、
まあ、僕が近いって言ってる時は、ほぼ当たってないってことなんですからね。
クイズとして、ね、成り立ってないと思います。クイズ番組では、ね、やっちゃいけないパターンですよ。
そうですか。
近いって近いって言ってんね、離れてるって。
でもね、
どっちなんだっていう。
一瞬近いです。
一瞬近い。
でも
頭よくわかん一瞬近いんですね。
一瞬近いです。
じゃあどれかの単語があって、うーん、
雰囲気、ニュアンスが近いです。ニュアンスが
ニュアンス近いっていう。
ニュアンスが
クイズ番組でもなかなか出ない。
あのね、ムードが近い
近づいてるのか。ムードが近い。
ムードが近い
一番切り込みにくい。
まあ、答えを言うとですね、世の中で最も耳に甘く響く良い音楽は自分の名前の響きであるっていうね。
おー、カーネギーさんがそんなことをおっしゃってるんですよ。
で、ちなみにこの言葉はですね、名言なぞり書き50音セラピーっていう本がですね、11月6日、翡翠湖太郎とですね、あと言霊の先生の山下博史先生と共著で、あの世界文化社さんから発売になりまして、
おめでとう。
で、その本のですね、一番冒頭の言葉がこの言葉なんですね。
へー、ムードが近いって言われたのはなんとなく今、
そうですよね、
って感じになってます。
で、今日はね、そのこの本のね、ぜひ読んでほしいので、その前書きをですね、ちょっと初公開、あの読ませてもらうということをね、やりたいんですが、いいですかね。
はい、もう発売はされておりますが、
発売、まあね、発売ですけど、僕が音読するのは初めてですから。
おー、はい、そのファンの方多いですよね。
そうですね、なぜかね、声はいいっていう、声はって言われるんですよね。
みんな気をつけましょう。
声はいいですね。
女子大事声もとか。
で、僕ね、声はいいですねってよく講演後サインしてると言われるんですよ。だから声もですよねって必ず
言うと、
言ってるけど、たまにそうすると、はっ、そういう意味じゃないんですとかって言い訳されます。
どういう意味ですかって言って深くはいかない、
言い訳されますけどね。
女子には気をつけましょう。
はい、はい、というわけでね、前書き、
なぜ
桜は桜と呼ばれるのか、ね、もう一行目から深いでしょ、なぜ桜っていうのは桜と呼ばれるのか、
呼ばれるのかも何も桜でしょうみたいな。
桜ってなんで桜って呼ぶのか、これは深い意味があるんです。ありますよ、深い意味が。
あの音読してないですよねこう絡んでていいんですか？
絡んでていいです。だってあのせっかくたっちゃんとやってるから、ま、あのたっちゃん絡むバージョンの前書きですから
いや、真面目に聞こうと思ったらなんか勝手に伸ばしてる感じがするし、微妙に違うニュアンスが、ムードが漂ってきますね。はい、
日本語50音の言霊を知ることで、自分の使命から使命が見えてくる、使命というのは名前のことです、自分の名前からなんとミッションが見えてくるようになってるんですね、それがどういうことなのかっていうのは、まあ、この本を読むとわかるわけですが、まずは前書きを読みます、
お願いします。
虹の色は何色だと思いますか、赤、オレンジ、黄色、緑、青、藍色、紫の7色ですよね、でも海外では虹は6色って言われることが多いんです、なぜでしょうか。これはもうたっちゃん 読んだから知ってるのかな、
はい、答えは知ってますが
知ってるんですね、はい、なぜでしょうか。それは青と藍色の色の区別がない国が多いからです。うん、藍色っていう色がないので、藍色の漢字と青っていうのが言葉に区別がないから同じ色に見えちゃうんですね。だから虹は日本の場合青と藍色って分けてるから7色に見えるけど、はいはい、言葉が区別がないと青っていう風に認識しちゃって見てるから、色が6色に虹見える人が多いそうなんです、
はい、そうですね。そういえば日本の特に色鉛筆とかの細かい何十色とか、はい、24色36色72色とか書いてある、あの読むだけで楽しい時ないじゃん。
そうなんですよ、
ね、あれもそんな読み方なんだっていうの、
それはすごいんですよ。
びっくりするぐらいありますね。
あのね、グレーだけでもね、うんうんうん、確か50色以上名前があるんですよ。微妙なグラデーションで、
はい、単にネズミ色だけではなく、
そうなんですよ
はい、はい、
うん、つまり言葉を知ることは認識が広がることであり、うん、そのことで初めて見えてくる世界があるんです、うん、この名言なぞり書き50音セラピーという本は普段何気なく使っている日本語50音に秘められた一音一音の真の意味、働き、かっこ言霊を紐解いた本なんです、うん、
パチパチパチパチパチパチパチと、ね、そこ文字としては書いてない、
書いてないです
欲しい感じなんですね、そこが、
はい、
楽しいですこれね。
あ、いいだ、楽しいですか。
楽しい楽しい。
これ毎回読むだけでだいぶ時間取りそうですからね。で、言霊を知ることで日本人が自然をどう捉え、うん、何を大切に生きていたのか、言葉の奥行きが初めて認識され、全く新しい世界が見えてくるんです、うん、例えばです、日本人は命をイと表現していました、はい、だからイネというのは命のね、うん、
根っこの根、
命の根、根っこの根で、うん、石っていうのは命が静まっているところ、うん、という言葉が生まれたわけです、はい、イっていうのを日本人は命のことをイって表現してたので、はい、うん、命の根っこをイネと言って、うん、命が静まってる場所がイ石って言ったわけですね、うん、つまりご飯っていうのは命の根っこだと言霊が分かると分かってくるわけです。
あ、ね、素晴らしい。目に見えるラジオって感じですね。
そうだね
本当にそうだね、ホワイトボードで、ね、はい、書いてもらってるかのように聞いてください。
いいですね、うん、フォローが
いや本当
すごい。例えば、うん、でこれでね、桜の言霊が分かると、はい、日本人が何を大切にしていたかが見えてくるんですね、うん、でさっていうのはもともとはさっちというように、うん、幸せのことを日本人はさの言霊に見てたわけですね、う
ん、一文字が
さっていうのがさち、うん、から、はい、だから差っていうのは幸せのことなんですね。古来日本人は幸をもたらす、うん、その神様が山にいると考えていました、うんうんうん、だから今でも神社の奥の院は山の上にあることが多いのです、うんうんうん、今微妙にゲップが出るでその神様が
ちょっとよろしいですか、はい、あのもともと桜はなぜ桜って言うんでしょうっていうか導入部分からっていよいよ3のところに来ましたよね、はいはい、それでみんなもあのいいですか、はい、あのラジオということは、はい、みんな一生懸命こう耳をそばなてて、はい、まあ、イヤホンで聞いてるわけですよ、
ね、多分ね聞こえないレベルの、あの
ゲップ。聞こえます。
あ、聞こえ今聞こえましたかね
聞こえてます。あと本当にそれで間かなと思ってこううっといったらグググブってそのこんなね放送ねなかなかないから大好きです。です、はい、そのまま言ってください。もうあの編集なしです。
この辺からね一気にいきます。
そうでしょ、そうでしょ、
日本人はね、はい、その幸せのことをさって表現してだからさっちって言うんだけど、はい、うんうん、そもそも日本の神様というのは日本人というのは神社奥の院って大体山の上にあるんだけど、はい、山の上に神様がいると思っていたんです、うんうん、その神様が春になったら山から里に降りてきて、うん、秋の収穫まで里にいてくれると日本人は考えていました、うん、その神様のことを佐の神と呼びました、うん、その名残は今でも相模、佐賀の桜、埼玉、堺などの地名に残っています。そんな佐の神が山から里に降りてくるのを教えてくれるのが桜だったんですね、うん、佐の神が山から里に降りてくるで佐が来るで桜だったんです。だから神様が降りてきてくれたよっていうのその合図がですね、うん、 桜だったんですね。で山から降りてきた佐の神がよりしろとしてとどまってくれるのが桜です、
うんうん、
そして幸を運ぶ佐の神が降りてきてことを降りてきたことを喜ぶ行事がお花見で、お花見はもともと神事ご神事だったんです。佐の神が降りてくる道を坂と言い、魚皿などお花見にまつわるものには佐のつく言葉が多いこともそれを裏付けています。お花見でいただく食事は本来神様のへのお供え物であり、佐の神はそのまま食事に入り、そしてそのお供え物を私たちがいただくことで佐の神が私たちに入ってくるのです。それで今度は私たちが神様の手足として人々に幸せを分け与えていくと古来日本人は考えていたのです、うん、佐の神が宿、はい、やってきてくれて、うん、桜の神の、あの桜の、ね、木によりしろとして宿る、うん、それをお花見してお祭りして喜ぶことで、うん、その神様が今度は そこでね魚とか酒とかね、うん、食べたり飲んだりすることで、はい、その食べ物に神様が宿り、それを食べることで、うん、その佐の神と私たちが一つになって、うん、今度は私たちが人々を幸せにしていくことです、していく番ですよっていう幸せの循環がですね、
うん、
この桜という言葉の秘められたですね、その言霊を紐解くだけでも日本人の幸せのそのなんていうのかな、うん、考え方や文化が見えてくるんですね、
うん、素晴らしい。そういえば神棚にこう榊ですもんね。
そうですね、
そのままです ね。
そうだね。
はい、すごい。この本にはもう翡翠さんの知識がもうギューって入ってる感じがします。
そうです、まあ、言霊のね先生の山下先生から、うんうん、と一緒に作ってるのでいろんな英知がですね、だからその例えばこの本は名言なぞり書き50音セラピーっていう、うん、50音に込められた意味を全部紐解いてあるんですね、
うん、
でその働きが差っていうのはその要はその周波数なんですよ、うんうん、言葉の違いというのは、
はい、
で例えば青い 目隠しをして、うん、青い部屋に入ったのと、はい、目隠しをして赤い部屋に入ったのでは、うんうん、温度が1度近く体温変わってくるんですよ、はい、それは目に見えてないけど、はい、色の違いというのは周波数の違いなので体に与える影響が色ごとに全部違うんですね。で実はそれは音もそうで、うん、音も周波数の違いなので、うん、その周波数の違いによって働きの違いがあるんですね、
うん、
でその差っていうのはその幸とかね、うん、そのだからその幸子さんとかさゆりさんとかね、はい、差の名前のつく人は差の働き周波数を帯びてくるということで使命からミッションの使命が紐解けてくるって考えてるのが名前の言霊の世界観で、だから佐の名前の言霊は幸を与える働きがある、
うん、
でその佐っていうのは風の言霊とも言われてて、さーっととかさっさととか、
はい、
早い動きを表すんですね、うんうん、だから佐の幸子さんとかねさゆりさんとか佐の名前の言霊は下の名前で見るんだけど、佐、うん、の名前のつく人は佐の働きが早い動きの中で個性を出すので、
うん、
ひらめいたらさっとフットワーク軽く動くことが大切だっていうことも、
うんうんうんうん
ね、だからさっさととかさっそうととか、うんはい、早速とか、
うん、
早い動きの言霊が佐なんですよ、
うん、
だからそういうふうに自分のねどうしたら個性を発揮できるかっていうのを名前の響きからも見ていけると、
うん、
例えば火だったら日本人はお日様のことを火って表現したんですね、うん、だからその火の働きっていうのはお日様の働きなので、うん、温めて大きくする働きとやる気を起こさせる働きがあるので、うん、ひろのりさんとかひろとさんとかね火の名前の言霊のつく人は人の心を温め大きくする働き、やる気を起こさせる働き、
うん、
でも音には表の働きと裏の働きがあるから、うん、火っていうのは温める働きが表なんだけど、うん、裏の働きは冷やすなんですね。だからなのでちゃんとで心にゆとりがあると表の働きが出てきて、心にゆとりがないと裏の働きが出てきちゃう、
うん、
これはいい悪いじゃなくて、うん、その陰と陽なので、
はい、
陰と陽というか表面と裏面のね、うんうんうん、二面性があるので心にゆとりを持ったらいい方がどんどん出てくるし、うん、ゆとりがないと裏の働きが出てきちゃうっていう、うん、
自分に余裕がない時に出てくるから自分に気づくというか。
そうですね。だからその自分のプラス面とマイナス面両方知っておくことが大事で、うんうん、でそれを言霊の音の世界からですね見ていくと、
うん、
で実はその出会い、あともう一つはですね、言霊っていうのは、うん、出会った相手の名前が自分へのメッセージになってるので、
うんうん、
相手の名前の五十音を紐解けると、あ、今自分はさっさとさーっと動く時なんだなとか、はい、幸子さんと会った時は、あ、幸せを受け取る時なんだな、さーっと動く時なんだなっていうふうに出会った相手の名前から自分のメッセージを紐解けてくるようになってくると、
うん、
だからその自分のその名前も使命が分かり、かつ出会いがメッセージであるっていうことが分かってきて、でさらに最後は日本人が大事にしてた世界観文化が見えてくるっていうのが名言なぞり書き五十音セラピーなので、
素晴らしい、
ございますっていうことだね。
今日はなんか素敵なまま終わりそうですけどなんか、ね、なんか落としたいとかありますか
もうね、めっちゃいい本でね、
うん、本当に
その日本、僕はその2020年というのは日本人本番っていうのが2020年だと思ってるんですね、
うん
う
ん、
というのはもう何度もこのラジオでも伝えてますけど、はい、その東京オリンピックが来て、でそれはもう勝手に世界中の人たちが日本の精神性や文化を注目してくれる年なんですね、うん、でそれにそのタイミングでまさ今度は日本書紀がですねちょうど2020年に1300年記念を迎えるんですね、
はい、うん、
で日本書紀っていうのは日本の歴史こうだよって日本人に向けて書かれた歴史書が神話の古事記なんだけど、うん、日本書紀っていうのは日本の歴史や文化ってこうだよっていうのを初めて外国の人たちに伝えた書籍が日本書紀なんですね、うん、でそれが1300年記念で東京オリンピックと重なってくるっていうのは、
はい、
日本人の英知を本当に広げる時だよっていうね、うん、年なんですよ ね、 ね、
面白いぐらい舞台を整えてきてくれてて、
そうなんですよ、
ね、どうぞって感じですもん。
そうなんですよ、だからもうこれをね、令和元年中にこの本をどうしても仕上げたくて、うん、まあ、いくつかね、うん、もう予定決まってたやつをストップさせてですね、うん、まあ、その書籍の名前はねとても言えませんけど編集者さんに怒られますから、他の出版社さんの編集者さんに叱られますからね
どうしても もうね、もう今回はね、
僕がその編集者さんに怒られるのを覚悟の上でですねその日本人のためにこれはどげんかせんといかんということで、
磯部、うんうん、さんに聞きましたね、
うん、作ったのがこの名言なぞり書き五十音セラピー、
はいはい、本当にあ、普段ね自分たちが使ってる言葉とか、はい、音とか響きとかがここまであるんだっていうのは、
はい、
あらゆる角度で書いてあるので、
はい、
本当に日本人なら一冊みんな持ちましょうぐらいの、
いや本当ね、
はい、
で実はこれとそのテーマが、うん、一緒になるのがですね、うん、一緒同じタイミングで出た、
うん、
吉武大輔さんと作らせてもらったパズルの法則っていう、はい、これは大和書房さんでね、はい、吉武大輔さんとのコラボなんですが、うんうん、これがですね実は五十音っていうのがですね、うんうん、実はパズルになってるんですよ。でこのパズルの法則はね、その人と人が自分とつながり、うん、他人とつながり、世界とつながっていくための、本当は自分はパズルの一つの一かけらのピースじゃなくて、うんうん、パズル全体が自分なんだ、
うん、
ピーター・ドラッカーさんが私はって考えるんじゃなくて、私たちはって考えようって言った、まさにそのことで、
うん、
僕らピースの一つのかけらじゃなくてパズル全体なんだ、
うん、
で実は五十音がパズルなんですね、五十音パズルなんです。だからその最後の最後、後書きを読んでいただくと、二つの本が同じテーマでつながって、和っていう概念、令和のね、うん、
はい、
和っていうのはどういうことなのか、
うん、
その日本人がね精神性をその世界に発信する時なんですけど、それは和の概念を広げる時なんですね、
うん、
じゃあ和、日本の料理を和風とか言うように、うん、その和っていうのは日本を精神するワードなんだけど、うん、じゃあ和って何ですかって聞かれた時に、日本人のほとんどが答えられないと思うんですよ、
うん、
忘れちゃってるんですよね、うん、でそれをですね、このパズルの法則とその名言なぞり書き五十音セラピーを読んでいただくと、その抽象的にじゃなくて、もう人間関係レベルで、その解像度が、もう和がインストールされるので、 この2冊はね、令和の元年に絶対に出したかった2冊で、
はい、今年中に
もうでもこれ聞いてくれる人はもう2冊ともね、はい、読んでくれてるから、はい、もうありがとうだけだね。
あと親戚の人に1人2冊ずつ届くようにまだまだ役目ありますよ本当にびっくりすることがいっぱいあって、はい、こんなに深く学べるし、はい、自分につながってくるのはないなって。
自分の名前からね、はい、で自分の働きから、うん、例えば小太郎の田っていうのは、うんうん、その立ち上げる力で、うん、しかも田んぼの田田っていうのは田んぼの田のことなので、はい、うん、田んぼの田っていうのは自分一人の力ではどうにもならないっていうのが、うん、その田なんですよ、うん、立ち上げる力があるんだけど、うん、その立ち上げる力っていうのはその田んぼの田んぼっていうのは自分一人ではどうにもならなくて、うん、風の力と太陽の力と自然の恵みを味方にした時初めて立ち上げる力が出てくるっていうのが田の働きなので、はい、うん、みんなと力をおかげさまの力でやっていくのが向いてるのが田なんですよ、うん、で僕はまさに本は共著っていう形でね、うん、はい、小太郎ので子っていうのは行子っていうように固めていく力で現実化していく力なので、うん、はい、僕の現実化していく力は田を使ってこの現実化力をやっていく。田っていうのはおかげさまの精神で周りとつながっていくっていう、うん、まさに名前の言霊の中に自分の夢の叶え方のヒントが、うん、自分らしさを発揮するためのそのパターンっていうかね、その方向性のヒントが名前から紐解けるので、うん、はい、そのぜひ ね
本当にあら不思議ってぐらいみんなねドンピシャですよ本当にひゃーって、ね、自分が好きになりますね。人も好きになるし、
はい、
このためにもぜひ皆さんあの改めて、はい、
よろしくお願いします、
はいはい、あの本のタイトルもう一回言ってきますか。
名言なぞり書き50音セラピーとパズルの法則、はい、2冊セットでお求めくださいありがとうございました。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと田島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。どんな時